あなた方は地の塩である。あなた方は世の光であると、イエス様は今この説教を聞いている私たちにお語りになっております。あなた方は地の塩である。あなた方は世の光である。この語りかけを自分に対するものとして聞くとき、私たちは、私はそんな大層なものではない、そう思う人もいると思う。それは、求道者の方だけでなく、洗礼を受けようと志しているもの、また信仰告白をしようと志しているもの、それだその者たちだけでなく、もうすでに信仰を告白し洗礼を受けた信仰者もまたそのように感じるのではないかと思います。その世の光である、自分はそんなに世の中で輝いていただろうか、主の光と慣れていただろうか、そのように思い返すことがあるのではないか。ここで言われております地の塩というのは、この世の中にとって必要不可欠なものということであります。どのように必要不可欠であるかというと、それは塩のこの世での使い方、用途を考えてみればわかることであります。まず私たち人がある程度の塩分を取らなければ生きていけないように、塩は生きるものの生命の維持のために必要不可欠なのであります。また塩は目に見えないけれども食材の旨味を引き出すのであります。また食材の腐敗を防ぐ力もあります。私たちが命を維持するために必要な食事、それを決定的に支えていると言えるのがこの塩なのであります。そこでもう一度振り返って、あなた方はそのような地の塩であるとイエス様に言われたことを、そう言われたんだと思い返してみると、私たちはこの世界に味をつけ、しっかりと支えるためにそのような働きをしなさいとイエス様は私たちにそう言われたんだと、そう受け取るのではないかと思います。また世の光を考えてみても、これも世の中を照らし出すために、この世の中が暗闇に陥らないようにしっかりと自分たちが輝いてこの世界や社会を照らし出す、そのような働きをイエス様はしなさいと私たちに求められて、16節でイエス様がそのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさいとそう言われているから。しかしそのようにイエス様に言われると、私たちはまた、いやちょっと待ってください、私たちはとてもそんなものではありませんとそう言わずにはおられないのではないでしょうか。そう思ってしまう私たちの心の原因となっているのは、このイエス様が語られたあなた方は地の塩である、あなた方は世の光であるというこの言葉を、私たちがこれを勘違いして受け取っていることに、その原因があると言えるのではないかと思います。でここで私たちはイエス様のこのお言葉を正確に受け止めたいと思います。イエス様はあなた方は地の塩、世の光になりなさい、そのために努力しなさいとそう言われたわけではありません。私たちはこの言葉を聞くとき、私たちはそのような大層なものにはなっていないから、このようになれと、今イエス様は高い目標を設定してくださっているのだ、そうなんじゃないだろうかと、そのように受け取っていることがあるのではないかと思います。 イエス様が、イエス様は正確に何て言われたか、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であると、そう言われたのです。これはつまりイエス様の宣言なのであります。つまりこの言葉を、まあ、かつて聞いていたこの山の上にいたこの、まあ、この語られた状況の時ですね、この山の上にいた弟子たち、群衆たち、そして今この礼拝に集っている私たちは、私たちそれぞれが地の塩、世の光である、もう地の塩、世の光であるのだ、そうイエス様に認められているということであります。イエス様は私たちの努力目標を設定されたのではなく、イエス様に従っていく私たちがどのようなものであるのか、どのようなものとされているのかを宣言なさったのであります。私たちが優れていたからイエス様がそのように、まあ、褒めて言ってくださっているのではありません。私たちは弱さや欠けを持ち、失敗もします。で、あの三条の説教を聞いているときに、私たちは自分は心貧しいということも分かる、まあ、悲しんでばかりで何が正しいかも分からない、しかしそれにもかかわらず、あなたは私の弟子である、私のものである、私に属するものであると、そうイエス様は言っていてくださっていた。そしてただ今イエス様の前に出てイエス様に従いたいと思い、ただイエス様と共に歩んでいるだけの私たちに対して、イエス様はあなた方は地の塩、世の光と、そうおっしゃってくださっているのであります。私たちがこの世において塩になり光となるのは、それはイエス様によってであるということです。そして今このように宣言を受けた私たちはすでに世の塩なのであります。13節、もし塩の効き目がなくなったら何によってその味が取り戻されようかと書いてあります。ここは私たちの元々のことが書いてあります。私たちは元々効き目のない塩、それはつまり塩味がしない塩なのであったのであります。塩の効き目、つまり塩気がなくなるということは、これは常識的に考えても、また科学的にもこれは起こり得ないことと言えるのであります。塩気がなくなったらもう塩じゃないですし、そんなことは起こり得ない、罪の支配の中にあった私たちは、これはまさに塩気の失った塩だと言えるのです。起こり得なかったはず。なのに全く何もなくなってしまった。塩味を失った私たちは、自分の塩味、自分の効き目、まあ、つまり自分の役割、本来こうあるべきだということを取り戻すということに、かつて私たちはとても必死であったのであります。それはつまりそれは自分に味がなかったから、効き目、役割、どういうことをすればいいかということ、それが全くわからないしないから、それを求め続けて必死になっていた。そして私たちは他者がそのようにして必死になっていって、いやむしろどんどん腐敗していくという現実よりも、自分が腐敗しているという現実をどのようにかして、あ、これを食い止めないとダメだと思って、かつて私たちは必死になっていたのであります。どんどん腐っていく、どんどんもう生きていくことが嫌になってくる、そういう腐敗の現実からにどうにか食い止める、それを変えていかなきゃ、そういうところに必死である。しかし自分自身には、先ほど言いましたように塩気がないので、塩の力もないので、自分にこう塩気をつけることもできないですし、自分で腐敗を止めることというのはできなかったのであります。そのような自分の味や自分の腐敗を食い止めようと必死な、まあ、塩気のない塩であったかつての私たちは、まあ、この世の中にとっては何の役にも立たず、 ただ外に投げつけられ、人々に踏みつけられる存在であったのであります。そのような私たちのことをイエス様は13節の後半でこう語っていた。もはや何の役にも立たず、ただ外に捨てられて人々に踏みつけられるだけである。しかしこの13節の言葉を今ここにいる私たちは全く逆の意味の言葉として受け取ることができるのである。それは私たちが今塩気のある塩としてイエス様にきちんとこう味付けされたからであります。それが、あなた方は地の塩であるという宣言なのです。イエス様はこう言われて、あなたは今私によって塩気をつけられた。だからあなた方はもはや無意味なものではないし、外に投げ捨てられることもない。さらにあなた方は今まで自分に塩気をつけようと必死であった。そこにもう必死になる必要はない。あなたは腐っていく自分ばかりを気にしていたが、もうそこに心配する必要はない。なぜならば、私があなた方の塩としてあなたに塩気をつけたからだ。私があなたを腐らせないし、あなたの引き目、塩気のある意味のある価値のある塩としよう。もうそういうふうにしたんだと、イエス様はここ13節で言われたいのである。私たちは今イエス様によって塩気がつけられた塩となっています。それは私たち自身が自分で自分にこうまみをつけることも、腐敗を食い止めることに必死にならなくてももう大丈夫だということであります。また自分に必死にならなくても良い塩である私たちが、今度は私たちの近くに隣人に塩気をつけるものとなるのであります。イエス様は味付け、イエス様によって味付けされた私たち、そうイエス様はその私たちを用いてこの世界に塩気をつけようとされているのです。でこの最初の塩というのは2000年前のこの世に来てくださったイエス様という塩なのであります。この命の塩であるイエス様が弟子たちと群衆たちと出会い、そこで彼らに塩気がつけられて、彼らも塩となりました。その弟子たちが多くの人々と出会い、塩気をつけられていきました。人々が、そしてイエス様は時代を超えて人々に塩気をつけるために、塩気をつけられた人を集めて教会を建てられたのです。この教会という塩の集まり、塩の塊でしょうか、それが今私たちと出会い、イエス様の塩に私たちが預かることができているのであります。今私たちがイエス様に、塩気をつけられたこの私たちが、今度はこの教会の一部となって、塩の塊の一部となります。その塩である私たちがこの世に出ていき、隣人を生かす、隣人の腐敗を防ぐ、隣人の存在を支えるものとなるのであります。塩でありますから、この世の中で生きるときに姿は隠れているのであります。料理の中に塩が入っていても塩は目には見えないのであります。見えているほど入っていればそれは塩辛すぎになっていると言える。塩は食材の味を生かすために姿を隠して支えているのであります。姿が見えないほどの量と言ってもいいかもしれません。それは少量なのであります。打者を引き立てるために、この世界を保つために、自分を捧げるということがこの塩に、表されているのです。少量で目に見えないゆえに、時に塩というのは 不必要なものと見られる時があります。しかし塩というのは必要不可欠なので、なければ全てが味気なくなる、命を保つこともできる。私たちはイエス様によって目立たないけれども、この世の根本を支える重要な存在とされているのであります。それが地の塩である私たちの姿なのであります。 で、さらに今日イエス様は私たちを世の光とも呼ばれています。で、この光もイエス様によって与えられているということです。15節のところ、明かりをつけてというふうに書いてありますけれども、ここ、新共同訳では灯火となっています。その明かりとなる灯火を私たちはイエス様によってつけられたのであります。燃やされたのである。私たちのうちに明かりを、灯火を、イエス様が与えてくださったのである。洗礼を受けた時、聖霊を賜物として与えられた私たちは火をうちにいただいているのである。私たちのうちにある、その光がですね、その火が、世の光として与えられている。しかし私たちは時に、世の光としてあるのですけれども、この光というのは隠れられないという性質があります。で、それは14節でイエス様が山の上にある町は隠れることができないとそう言っているようになのであります。私たちは時に誰からも見られていないところで、隠れて、先ほど言った塩として働くのでありますけれども、時には誰の目に見える場所にも立たされるということです。山の上にある町というのはどこから見ても見える、そのような町だということです。イエス様は、明かりをつけて、ここでマスの下に置くものはいないというふうに言われています。だから灯火をつけて、マスの下に置くものはいないというふうに。で、この当時ユダヤ人というのは室内を、暗くするときには、穀物の量を測る、土製の、マスで、灯火を覆うというのが習慣であったんです。火がもう暗くして寝ようというときにこうかぶせて、暗くするというのが習慣でありました。灯火をこうつけたのに、明かりをつけたのに、すぐつけてすぐマスを覆う者はいないということを、イエス様はここで言われているのでありますけれども、これは、灯火を灯されたから、そのあなた方を 私は、すぐ洗礼によって火をつけたんだから、すぐ隠したりはしないと、そうイエス様が私たちにお伝えになりたいということなので。で、何のために私たち明かりをつけられたのか。それはイエス様の言葉では、家の中のすべてのものを照らさせるためであるというふうにそう言われています。それはこの光によって、この世にあるものすべてを、照らし出すためであるということであります。私たちがつけられた灯火によってこの世を照らすということは、塩のことで、置き換えるのならば、これは隣人に塩気をつけるということと同じなのです。そのために、明かりは食台の上に置く。つまり、塩の例えで言うならば、それはこの世に私たちを送り出すということであります。塩のことばかりになりますけれども、塩も食材との出会いがなければ何の役にも立たないのです。塩も買ったままで袋の中にあったままであるのならば、それは何の意味もないので、そのように光である私たちも、塩である私たちも、それぞれがこの世でその用途を果たすために、それぞれの場所に置かれていくということである。光は他者を照らすためであります。隣人の存在を明らかにするということです。私たちはかつて暗闇の中にいました。で、そしてかつて私たちは自分の存在が何なのか、何のために生きているのか、私とは一体何なのか、私はこの世界から必要とされていないのではないか、無価値なものではないか、そのようにですね、自分の存在を、分からなくなったり、必要とされていないのじゃないかという、それはつまり、これは真っ暗闇の中、暗闇に押しつぶされるようにです、悩みに押しつぶされながらこう生きていたのであります。暗闇の中では自分自身がこう認識できないのであります。真っ暗であると自分も認識できなくなっていく、闇に同化しているようになっていく、自分が分からなくなるということが起きます。暗闇の中、 それで暗闇の中にいたゆえに私たちはもがいたんです。どうにかしてここから出たい。そしてまた周りにあるものを恐れ始めるのである。暗闇にいた時というのは何もかも怖く感じる。ですから私たち自身が暗闇の中にいた時、隣人をも恐れるということがある。隣人は敵だというふうに思う。怖いゆえにですね、全員が攻撃するんじゃないかと思って攻撃したり、そのようにして隣人や愛する人、家族であったりを傷つけることもありました。私たちが罪の闇にいる時にはそのようなことが多々あるので、それが罪の暗闇の支配の中にいる時の私たちである。私たちは自分自身の持つ罪に支配されており、その暗闇の中にいたのである。そこに光がもたらされるとどうなるでしょうか。初めて隣の人の顔が見えてくる。初めて隣人をこう認識することができるようになる。そして光があると自分がどのような場所に立っていたのかも分かるようになる。自分の輪郭がはっきりしてきて自分を知るようになる。もし今光に照らされた人が、あの闇の中で、恐れゆえに、暴れていた人ならば、その人が光に照らされていたのならば、傷ついている隣人を見て、その人を自分が傷つけてしまっていたということを知るのです。光、それは私たちに悔い改めを起こさせます。光、それは私たちをその暗闇の支配にもう恐れなくて良いようにしてくれます。で、この光、この光こそがイエス様なのであります。私たちはかつて罪による暗闇の中にいました。その私たちをイエス様がそのご自身の光で照らしてくださり、私たちの周りと私たち自身を光で満たしてくださいました。その時暗闇の支配、つまり罪の支配は終わったのであります。光の中に入れられ、光に生きる光の子、つまり神の子としてくださったのであります。光によって悔い改め、光によって恐れなくてよくなる。光によって自分も隣人も、愛する人もちゃんとこう見つめることができるようになったのであります。私たちは光に照らされたものです。しかし照らされているだけのものではありません。イエス様によって私たちは灯火をつけられたのであります。それは、ただ照らされているだけのものではなくて、今度は、照らすものとなったということなのであります。火がつけられて、それは明るくするためにイエス様の光を私たちは分けていただいています。イエス様が私たちのために犠牲となってその身を捧げ、示してくださった救いの出来事、罪の闇の支配から私たちを救い出してくださったその出来事で、その福音事実が私たちの光なのであります。その福音によって私たちの周りにいる暗闇の中を生きる人が光を知り、もうすでに暗闇の支配が終わっているんだということを知り、その救いの技に感謝するようになり、その救いの技を成してくださった父なる神様を崇めるようになる。これが16節で語られている、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい、このことなの。あなた方の光とはつまり救いの福音のことである。ここでもあなた方の良い行いを見てというふうに書いてありますけれども、これは私たちが信仰者として道徳的に優れているとか、どれだけ自分を犠牲にしているかということを言いたいのではありません。それが良い行いということであります。これはただ地の塩として福音に生かされるものになり、世の光として福音を述べ伝えるものになるということです。ただイエス様に塩味をつけられたものとして、隣人を無意味なものとはせず隣人に向き合っていく、そして神様の用いるこの地の塩として 隣人に塩気をつけて、その人を味のあるものに、腐って滅びないものになるように関係を続けていく。そこで彼らは塩味がつけられている。それがイエス様という塩とのその人の最初の出会いとなるのだ。これがある意味お良い行いというふうに言っていいでしょう。そして今度は世の光として、私たちは福音に生きる。それはつまり暗闇の支配に怯えている時の生き方、わからないから隣の人を傷つけたり自分を傷つけたりするような、そのような生き方を捨て、神様の支配に預かっている喜びと感謝に生きていくことなのである。それは他者を恐れ傷つける生き方ではなく、隣人を許し愛する生き方になるということです。このように罪の支配から解き放たれた私たちが、その喜びの生活をこの世で生きるということが、これが福音を述べ伝えることになる。イエス様の光に照らされた者はもはや世に怯える必要はありません。戻りますけれども、14節で山の上にある町というふうにあります。聖書が語る山というのは、これは神様の守りがあるということを示しています。私たちが世に光を照らすときに、時にその光を嫌がり迫害してくる者もいるのであります。照らさないでくれ、もうその光を消そうとしてくるような、そのような力はある。しかし神様は、その神様の守りのうち、山において私たちはその場所に置かれて光を照らさせられているのであります。だから私たちが世に出て地の塩、世の光として生きていくことに恐れる必要はないのであります。その場所、そこは神様の守りがある場所、山であるからであります。神様は無責任に迫害されて来いと、そういうふうには言われません。私たちが世に出ていても、そこは神様の守りのうちなのであります。私たちは地の塩として、隣人のために隠れて働く者として、今日もまた、世に戻ってまいります。また私たちは世の光として、罪の支配ではなくて神様の救いが訪れたという福音に生かされ、救いの光を身に帯びて福音を述べ伝えに世に今日出てまいります。この塩となり光とさせてくださった、このような方、私たちを塩として光としてくださった方、それがイエス様であるということを忘れてなりません。そこから切り離されたら、私たちは塩でも光でもない、もう外に捨てられて無価値なものといっても同じ。私たちはイエス様によってつながっているからこそ塩であり光なので、何の益にもなりません。その方から離れてしまう。ですけれども、私たちはもうイエス様から離れることはできません。なぜならば、イエス様が私たちを離さないからです。イエス様が私たちを捉え続けてくださるから、私たちが世のどこにいる時もイエス様共にいてくださり、傍らにいてくださるから、私たちはもうどこにおいても自分は無価値だと思う必要はなく、他のものを恐れる必要もないのであります。イエス様は私たちに向かって、あなたは私の塩である、私の光だと、そう宣言してくださっています。恐れることなく、この世に味をつけ、この世に救いの福音を述べ伝えてまいりたいと思います。お祈りいたします。天におられます真なる神様、主イエスを通して私たちに味をつけてくださる、また光を灯してくださいましたこと、感謝いたします。生まれる前から私たちが持っていたその罪によって、私たちは何をするにしても益とならず、また自分が価値のないもののように、そのように移り、また恐れのあまり隣人を傷つけ、愛する者を傷つけ、家族を苦しめ、友人を苦しめるような、そのような存在でもありました。何とかして隣人を愛したいと、 またつながっていきたいとそう思っていた私たちが自分自身でそれを切ってしまうようなことがありました。その暗闇の中にいた私たちを主イエスが救い出してくださり、光らせてくださり、私自身を照らしてくださり、自分を理解させ、隣人を見つめさせ、そして行ったことすべてを気づかせ、悔い改めを持って主の光のうちを生きるようにしてくださいましたと感謝いたします。主に味付けされ、価値のあるものとして立たせられ、また主が宝としてそれを受けてくださって、私たちは主の山の上にいます。山の上で輝かせてください。私たちが出ていくその場所が主の山であり、また光照らされるところであります。職場、また家庭、学校、それぞれの場所において、主をどうぞ私たちを光らせてください。また隣人を味付けしていくことができるように、隣人と深く交わっていくことができるようにしてくださいますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。